審査員をお願いしてます、五十嵐太郎さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、ではまずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの400の応募作品を通してのご感想を聞かせいただけますでしょうか。
ついてのパスタですが、400超えているのですが、全部データでパソコンで見るのは相当しんどい作業で、はい、前にも GCD のインテリアデザインの、一次審査を、はい、同じぐらいの数かな、全部ネット上で見て相当辛かったと思い出して、はいはい、まずはやっぱり紙でプリントされたもので見る方が、多分審査の精度上がるなと正直思いました。まあ、もちろん、そういうことはよくあるんですけどね。はい、あるんですけど、多分、出す方も、確かプリントして出さなくていいんだよね。データだけでいいんですよね。
データだけです。はい。
多分、まあ、だからデータだけ出せばいいんで、コストがかからないっていうことで余計、そこはハードルが低くなって、翌日に別のコンペと思われるものを出してて、一番びっくりしたのは、とはいえ、それを普通には隠すんだけど、そのまま別のコンペの名前の宛先が入ってるデータがそのまま、紛れ込んでるのがあったっていうのに一番驚きましたね。
なるほど、なるほど。
だから、ね、結構大変な審査というか、なかなか、コンピューターのインターフェースというのは、こういうものにはなかなか難しいなと正直思いました。
あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。作品の内容としてはどうですか。こう幅がやっぱり変わること変わらないことってだいぶ抽象的なテーマではあったんですけれども。
まあテーマね。どうなんですかね。正直言って、はい、全体性が分かりにくいので、はい、今回すごい審査員が多いので。はい、考えた、ことはですね、はい、大体、普通のコンペでもそうなんですけど、みんなそれぞれの視点で見るんですよ。
はい、
もう建築家の、例えば、僕が関わってあるコンペだと、建築家の人は、文章は全く見ないですね。はい、しか見ないで、バーっと書いてる。で、あるいは、僕はたまたま、そのコンペの、コンセプトというか、テーマを設定してるんで、はい、文章を読まなきゃ悪いなと思ったんで、一応全部なるべく読むようにしたりとか、要は人によって違う審査の仕方をするのが、特徴だと思うんですよ。みんな同じように審査するというよりは、それぞれの関心から拾っていって、そうすると、ある程度数が増えると、はい、なんていうのかな、流されていく、いろんな視点で見ていくっていう考えたので、はい、もう今回は、はい、相当特殊な審査方法をすることにしました。申し上げないんですが、はい、というのは、はい、まず、一覧のリストで文章だけ全部ダーッと配布されたものが、プリントされたデータをいただいたので、はい、文章だけとりあえず全部読んで、絵を全く見ない状態で、で文章で気になったものをいくつか、はい、いくつかっていうか、ずっとチェックしていく感じですね。はい、で、それは、やりやすいっていうのもあるんですけども、はい、全部文章が、だからずっとコンセプトだけ並んでるのがあって、はい、で、同時にですね、コンピューターの画面上で、さっき言ったように400枚すべてを開いて拡大してみるっていうのは、はい、ちょっと実質的にありえないなと思いましたので、最大限というか、なるべく大きくサムネイルで拡大して、ダーッと見ました。これは多分建築、僕が前見てた建築家がこう絵で、図面を見ていく方法と似てると思うんですけど、その両面で400いくつをやって、
はい、
重なるものもあるし、重ならないものもあって、はい、文章だけで拾ったやつで、 絵だけサムネイルで、あの大きく、なるべく大きくしたサムネイルで落としたやつは一応もう一回それは拡大してみる。まあそういう感じで、もう特殊な審査法をやることに決めました。これはもうだから他の人がそういうのやってないだろうっていう前提で、はい、まあ僕は文章だけは一応ないんで絶対全部読みましょうっていうことを、課しました。なので、
はい、
なんていうのかな、傾向については、はい、あまり全体をバランスよく言えないっていう感じですかね。つまり、まあもちろん、あのさっき言ったような別のコンペやなんか設計課題が紛れ込んだと思われるやつは明らかにある傾向を生み出しているけど、はい、まあ、そうだな、まあ、光がどうのこうのとか、形がどうのこうのとか、まあ、いくつかパターンはあるなと思ったんですが、ちょっと、あの全体像がちょっと正直でつかみづらいというか印象ですね。
なるほど、なるほど。わかりました、はい。ありがとうございます。
はい、
ではあの、個別の作品の公表に入っていきたいんですが、金賞で選んでいただいたのが、5001番の、作品で、形容詞のアーキテクチャ、日本語の建築というものですが、いかがでしょうか。
はい、これもですね、ほとんどだから僕はこの、今回のコンペに関して言うと、ある形式というか、
はい、
どういう場でやるかっていうこと自体を問題化しようと思ったので、
はい、
賞金出ないんですよね。
ありません。
うん、なので、1位にしていいと思ったんですが、賞金ありだ、賞金100万円とかだったら、まあ多分これは1位にしなかったでしょう。1年がないからですけども、
はい、
アイデオから50音で、可愛らしい絵とか、いやらしい絵とか、
はい、
小さい絵とか、人間臭い絵とか、まあいろいろな言葉をただ並べてるだけです。
はい、
が、ある意味では、どの案にも似てなかった、これは。
はい、
要するに似たような案がやっぱりいっぱいあるわけですね、
はい、
似たような案っていうのは多分変わること変わらないことっていうテーマとは別に、
はい、
なんていうのかな、今流行りの建築とははっきり言っていいと思うんですが、
はい、
もうそのレンジにほとんど収まってるんで、
はい、
この形容詞のアーキテクチャはそういう意味で言うとどの案にも似てない。まあおそらくこの5000番となんか5001番か。5000番と5001番は同じ人なんじゃないかって想像したんですが、そこだけ、両方言葉でやってたんですが、それ合ってます？
あ、これは違う人です。
5000と5001違う人なの？
日本人、5001番は日本人で、5002番は外国人です。
あれ、なんか、5000番だよ、あれ、なんか言葉だと2つ並んでたよね。
そうです、
ね。違う。1550番。
1550、ちょっと待ってね。
これは何質なんじゃないかと思ったんだけど、5000と1000があって
ことで。これ違う人なんですよ。
違う人なの、
はいはい、
あ、そう、
はい。
あ、それは出るんだ。まあいいや。二つだけ言葉をテーマにしてるのがあって、
はい、
で、1550よりも、まあ、5001の方がスッキリしたプレゼンテーションで、とにかくもう、言葉から、歓喜する建築で、
はい、
まあ、受け取る人によって、言葉から全然違うものをイメージするし、まあ日本語、ここはでひらがなしか書いてないんですが、
はい、
まあおそらくこれがひらがな、カタカナ漢字でまた表記すると、また全然イメージが変わってくるんで、まあ、変わるもの変わらないものという、まあ、コンセプチュアルなアイディアとしては、
はい、
ユニークだと思ったし、で、うちの問題重視というのは、他のどの案にも似ていなかったということですね。
なるほど。わかりました。
大体は、光がどうのこうのとか、まあ僕が選んだやつも入ってますけども、形がどうのこうのになってしまうので、
はい、
しかもそのレンジは極めて、今範囲のデザインの中に収まっていくので、まあそうじゃない。で、ただし、10円がないので、さっき言ったように、これで100万円出したようなコントだったら、まあ、選ばないかもしれない。2位ぐらいにして、という判断ですね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。では、ちょっと次行きますが、銀賞で選んでいただいたのが1513番ですが、同じ。
あ、ごめんなさい。5001番ってどの人なんですか？
5001番は、ドイツのドルトムント工科大学の博士課程の学生ですね。日本人なんです。福本良くんっていう。
日本人で向こうで留学してる人。
そうですね。留学か。
何ていう人なんですか？知らないな。
福本良さんですね。
わかんないね。あ、そうなんですか。
はい。
で、銀だっけ、
はい、
銀は、あ、これなんかはいくつかこういうタイプあるなと思ったんですかな。 平面と、なんていうのかな、転がしても、建築として成立するってことなんだ。だから、
はい、
ある形があって、はい、その形を、90度転がしても空間として成立するというのを、平面と断面と、表しているということで、まあ、これは建築的な案だと思います。で、ちょっとこれ似たのはいくつかあったような気もするんですが、なんか絞っていった中で、だんだん見ていったら、パッと見ればそんなにかっこよくできない。もう本当に怪文みたいな感じで、複雑なパズルなんで、大変なんで、ただよく見ると、結構頑張って空間として整理させてるんで、まあ、大変よく努力したなっていうことで、これを印象にしました。
なるほど、なるほど。これもあれですかね、所属ちょっと伝えた方がいいですかね。
あ、教えてください。
広島大学の大学院修士1年の山下恵里香さんですね。
山下、わかんない。広島大学。
そうです。
あ、はい。まあでも、あと多分これはね、きっと、このコンタのためなんかに時間をすごくかけて作ったなっていうのがよくわかるし、だからだんだん浮上していったって感じですね。最初これはなんかそんな全然残んないと思って、こう、大きく、荒く拾ってて、何度か拡大して見てるうちに、うん、あ、結構、だからパッと見がね、もっとかっこよければ、簡単に上に残るんだけど、はい、何度か見てるうちにだんだん良くなってきたって感じですね。
あ、なるほど、なるほど。わかりました。では、ちょっと次いきますが、
はい、
同章ですが、1087番の、際に生まれる家ですね。いかがでしょうか。
はい。はい。
これはですね、作品のその作者でいきますと、
はい。
京都工芸繊維大学の修士1年の、はい、2人組ですね、太田翔くんと曽根拓也くんですね。
やっぱり知らないな。これもまあ光がどのコードなので、やや類似したものがいくつかあったような記憶があります。で、設定がこれは、なんていうのかな、完全な盲目じゃないんだよね。なんか光だけは感じられるタイプの人が、はい、全くだから闇の世界ではなくて、光は感知できるという盲目の人の、住宅という設定なので、
はい、
同じ空間でも常人がみんなと全く違う、見方がするし、その盲人であったとして全部真っ暗にしか見えない人だったら光が感知できないので、まあ、ちょうどその中間にいるっていう設定がうまいなと思ってですね。で、そうすると、中心の、なんていうのかな、普通は巨大なボイド空間、空っぽの空間が、この人にとっては真っ暗に見えたり、壁際の光が漏れてる空間は感知できるとかっていう、まあ、ちょっとその、同じ形を持ってるんだけど、対象者によって、その感知の仕方が変わるっていうことで、まあ、設定がうまいっていうことですね。ということで、まあ、プレゼンテーションはこれはなかなかかっこよかったんで、割と、プレゼンテーションの技術は大変あるかと思いました。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。では次ですね、佳作で3つ選んでいただいてるんですが、1165番ですね、アンインデックスオブシェイプというものですが、これはですね、野村工芸社の、
社会人
ですね。
おお、まあ、すごい、確かにすごいシャープだね。
名前が住広大輔さんですね。
佳作はね、3つともなんか一緒に喋りますんで、続けてじゃあ教えてください。
次が1343番ですので、
はい、
タイトルがですね、これですね、京都実の箱というものですね。
はい、
作者が、横浜国立大学の修士1年の、武井良介くんですね。
分からないですね。はい。
で、最後、1518番ですね。
はい。
名前がですね、1518。タイトルが、物と建築の新しい関係というものですが、
はい。
ですね、作者が、 ちょっと待ってね。ですね。東北大学ですね。
あ、東北大学だ。
はい。
あ、もしかして、誰だろう。
これ1年って書いてある。多分、年齢からいくと修士1年の、
もしかして、貝沼さんかな。
あ、いや、遠藤孝弘さん。
あ、遠藤くんですか。
はい。
おお。
です。
おめでとうございます。東北大学で1人入った。
はい。ということですね。この3つになります。
はい。この3つはですね、
はい、
まあ、プレゼンテーション頑張ったでしょっていう感じで選びました。
はい、
そうですね、例えば、最初の佳作の、野村工芸者の人か、
はい、
これは、体積は一緒だけど、頂点の数が変わって形も変わるけど体積は同じというそれだけなんですが、
はい、
まあ、これも多分類似したものはあったかもしれない他にもいくつか、
はい、
ただこれが最もシャープかっこいいです、ただもうちょっとこの形に建築的空間的な意味があればいいんですけど、ちょっと、まあ、幾何学的な遊びにも見えてしまうので、これ以上上には上がれなかったんですが、
はい、
とても、この、なんていうのかな、幾何学的なプレゼンテーションはかっこいいと思いましたね。
はい、
で、京都実の発行は、まあ、これはですね、正直言って、今回のテーマとあんま関係ないと思いましたね。
うん、
変わるもの変わらないものっていうのは関係ないんで思ったんですが、うん、まあ、大変綺麗な、これ模型作ってるよね。
そう、模型でしょうね、これは。
作ってますよね。うん、いや、これだけよく模型作ったなって感心したので、うん、
はい、
まあ、これはなんとなくもしかすると別の課題かなんかで作ったもんじゃないかと若干想像しましたが、まあ、にしても、この模型をよく作ったっていう、ドロクションみたいな感じで、パプレザーかっこいいですね。だから、最後まで残っていて、ただ、テーマとの整合性っていうのはやっぱり、それ以上見出すがちょっと難しいかな、というので、ここ止まり。ただ、多分今回提出された400個の中で、ここはです。なんか精度の高い模型は他になかったんじゃないかということで、選んでますね。
ありがとうございます。
はい、
最後、1518番ですね、東北大学の。
はい、これはですね、まあ、基本的に割と僕はこういう手書きスケッチ系なんか好きなんですが、
はい、
物語を、作ってまして、
はい、
ブランコとかベンチとか電話ボックスとか椅子とか、
はい、
まあ、そういう日常のささやかなものに注目して、そのものの、関係性ですね。人と物の関係性が、まあ、変わると。物は同じなんだけど、その意味が変わるということを、4コマ漫画的な、しかも、なんていうのかな、上下が結構つながった空間的にも横断している漫画の表現をしているので、まあ、結構、うん、とても、表現が面白いっていうのが最大ですね、もっとびっくりするようなアイデアがあればそれ以上上位に残るんですが、それともいくつ作ってるのかな、1年10個ぐらい物語作ってるのか、
そうです、ね、
10個ぐらい小さい物語を作っているので、まあ、基本的な価格は先ほど述べたように全部、プレゼンテーションにおいて何か突出して、いいと思ったもので、アイデアや今回のコンペのテーマに関して言うと、ちょっとつながりがもうちょっと、欲しかったかなっていう案ですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。
はい、
では、ちょっと最後になりますが、今回のテーマで設定してます、変わること、変わらないことについて、五十嵐さんなりにこう何か捉え方とかですね、コメントいただけますでしょうか。
変わること、変わらないことを、コンペとは関係なく考えていることで言うと、
はい、
まあ、特に、そうですね、歴史やってるんで、20世紀とか、まあ、19世紀の後半ぐらいから情報化になって、何でもかんでもこう、新しくこう、社会が変わるというか、
うん、
今こそ革命的に変わるっていうことがすごく語られていることには、一方で疑いながら、
うん、
でも、まあ、変わってることは変わっているので、
うん、
その辺の、うん、何が変わって変わらないかについては、冷静に 考えるといいんじゃないかなというふうに思ってますけどね。だから、まあ、それはどうしても多分歴史をやってたからのものの考え方で、まあ、類似したものは過去にもあると。でも、それはどこか変わっていてっていう、ちょっと引いた見方をするというかな、そういうところがあるかと思います。
今回これあのテーマを設定するにあたって二極化したものをこう同時に並べてそれをテーマにしようとは最初から考えてたんですが、今年の、まあ、1年振り返るとやはり東日本の大震災って大きかったものですからそれをちょっと意識して、今回テーマを設定してるんですね。
まあ、津波関係のメモリアルのはもういっぱい、はい、結構いっぱいできたのありましたね。結局一つも残さなかったんだけど、
はい、
震災絡みの提案結構出てましたよね。
そうですね。で、まあ、五十嵐さんの場合でいくと、東北で、直にこう、震災と関係、すごく強い関係を持たれてると思うんですが、今回のこう 3.11 を経てですね、こう何か、五十嵐さんの中で変わったものとかですね、もしくは変わらないことでもいいんですが、そういったものを少しお話しいただけるとありがたいんですけども、いかがでしょうか。
変わったのは、もう、ちょうど、最近完成しましたけど、研究室で南相馬市に集会所の、集会所と等か、基本設計をうちの研究室でやったんですけど、うちの研究室で物を作ったりするってことはない研究室だったんで、そういう意味で、震災は、僕を取り巻く状況を大きく変えたっていうのがある。だけど、そこでテーマにしてるのは記憶の問題なので、記憶っていうことは、昔から関心があるテーマで、似てるんですよね、そこは。変わらないっていうか。まあ、その集会所は、大体、仮説の集会所系の提案っていうのは、何をしたら役に立つかっていう、やっぱり、ある種の役に立つことと、今あるコミュニティをどう、より良くするかっていう提案が多分 98% を占めるんじゃないかと思うんですが、そういう意味で言うと何の機能もないので、壁画とか塔っていうのは。で、何か機能があるとしたら象徴的な機能であり、それは記憶の中に残っていくっていうものなので、まあ、そこは結構変わってないかと思います。
ありがとうございました。ではですね、この辺りで一度審査公表を指名させていただきますね。
はい。
はい、では、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。